というわけでグレープバインの3人にお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5月28日先週ですが、19枚目のアルバム「あの道から遠く離れて」が発売になりました。
はい。
あの道から遠く離れて、いいタイトルだなと思いましたけど。
はい、ありがとうございます。
いえ、あの日本語のタイトル4作目。
ああ、そうですかね。
でもこれ一番長いですもんね。
そうなんですよね。ちょっとそうですね、長いタイトルになりましたけどね。はい。
タイトルが出てきた時にお二人はどう思われたんですか。
長いなって思いました
ね。長いなと思いました、
はい、どう呼びましょうかって田中君に、はい、あの言ったらアミーチって帰ってきましたけど、
ね、あ、その時に
すぐに帰ってきました。即答でした。
アルバムの公式ニックネームアミーチというふうに資料にありました
から。
そうですね。亀さんは、
まあ、そうですね、僕はそのまあ曲とかと連動してたりするのかなと思って、こうぴったりだなと思いましたね。
はいはい、曲と連動してる曲ありますもんね。
そうですね、まあ、いつもアルバムのタイトルつけるのはどうしても最後になるんですけれども、はい、まあ、並んだ曲を見てみて、あ、まあ、道という言葉がいくつかの曲に使われてたりするんで、はい、あ、やっぱそういう感じかなっていうのと、まあ、今回本で日本語でつけたいなっていうのがあったんで、
あはは、
でこのタイトルになりました。はい、
日本語でつけたいなっていうの何かあるんですか。
まあ、前作が Almost There っていう普通に英語だったので、
はい、
今回は日本語っていうのもありましたし、はい、ちょっとね、和によった歌詞の内容、和の雰囲気の内容の歌詞も多いので、
はい、
それも含めてちょっと日本語にしたかったですね。
でもですよね。
まあでもですけど。
でも、まあでもって話をですね、おいおいお聞きしていこうと思うんですが、
はいはい、
1曲目のドア4にもですね、道が出ておりましたね。
はい。
花道。
そうですね。
うん、これは、どういう作り方だったんだろうなと思いながら。
そうですね。まあでも、亀井くんのデモが上がってきて、はい、でそれを、まあ、今回プロデューサーを前作に引き続きですね、もう長年一緒にやっている、はい、サポートで入ってくれている高野勲氏という方なんですけども、はい、まあ、長年一緒にやってはいながらもプロデューサーとしてやってくれっていうのを前作からお願いして、はい、で今回もその引き続き、
はい、
プロデューサーとしてやってもらってるんですけど、
はい、
まあ、と相談しながらとか、
はい、
あるいはそのプロデューサーが先にデモテープ作ってきて、はい、来てくれたりするんですね。その、はい、亀井くんのデモを元にという、
はい、でかなりデモテープと変わったりしてるっていうのをどっかで見ましたけど、
そういう曲もありますね、たくさん、
う
ん、はい、
そうですね。でこの曲も、まあ、結局はみんなでやりながらという形で、はい、うん、で、まあ、できるならもうせっかくの勢いのあるポップな曲なんで、
はい、
なるべくテンポも上げ目でというような感じで、はい、デモよりだいぶ上がってると思います
ね。
う
ん、あ
なんかやっぱこうシンプルで潔のいい感じがいいなと思って、はいはい、で我々のバンドって結構ああだこうだいろいろ手を加えたりトリックの入れたりするんですけど、
はい、
そういうのもなしでできるだけシンプルに作りたいなと思ってこれにしたんです。
そう、今回のあれもすごくすっきりしてる姿勢がいいというと変ですけどもっていう印象もありましたね。
うん、まあ、曲によりますけども、結構いろんなことしたいバンドなので、
いろんなことしてるんだけれどもっていう、その、うん、秩序みたいなのがちゃんとあるみたいな。
そうですね、10曲それぞれいい感じに仕上がってると思います。
、うん、はい、亀さんのデモはこれはどういうのだったんですか。
デモは もうちょっと、そうですね、もうちょっと落ち着いてたというか感じだったんですけど、
はい、
まあ、これみんなでスタジオ入る前に共有してデモを、そして高野さんからさらにこういう風にしたいんだけどっていうデモがまた返ってきて、
はいはい、
で、まあ、一応とりあえずの方針を立ててみんなで演奏するみたいなのが結構多いんですけど、
はい、ドアホーっていうタイトルだけ見て、はい、やっぱり連想するものってある種の演歌的な世界でしょ。
そうですね。
でもこれはとても軽く跳ねてるし。
そうですね、なのでっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、この曲をアレンジしていくにあたって、はい、まあ、さっきもテンポを上げたっていう、そして潔くしようっていう話だったっていう話もあるんですけど、はい、まあ、非常にそういうこうなんて言うんでしょうね、まあ、パンキッシュじゃないですけれども、
はい、
まあ、3分間ロックンロール、
はい、
みたいなイメージで進めていったんですけど、
はい、
そこにはありえなさそうな歌詞がいいなと思って
歌詞を書きました。ありえなさそうな歌詞を書いた、このドアホーっていうタイトルは割と言葉が先にあったりしたみたいな。
そうですね、言葉が先にあったのかどうなのかというか、まあ、テーマが、
はい、
まあ、あのおっしゃってくださったように演歌的というか、
何話のね、何話、まあね、の女房道みたいな感じがする、
何話節がまあ元になってるっていうところがあるんですけれども、
はい、
まあ、それをちょっとこの時代にあの変換すると面白いかなと思って書いてみました。
はいはい、このヴィランっていうこのこれはまあ悪党とか悪役とかって意味なんでしょうけど、はいはい、これなんかふって引っかかったんですよね。
はいはいはい、あのそうですね、このなにわ節的なあの演歌っぽいところを、まあ、さっきも言ったようにその、まあ、現代に変換してどう描くかみたいなことを考えながら書いてたんで、
はい、
横文字をちょびっと混ぜるのがいいかなと思ったんですよね。
はい、
ええ、
これあのディランっていうのはどっかに見えてたんですか。
あ、ヴィランとディランですか、
はい、
あ、ディラン、この曲に関してディランは見えてなかったんです
よ。この曲に関してはね、
他のところでは結構ディラン見えてましたけど、
はい、
この曲に関しては別にディランは意識してなかったですね。
あ、
は
い、でもまあこれ書いた時にタイトルがこの道っていうふうになるとは思ってないんでしょうかね。
そうですね、特別そのアルバムタイトルと別にこの曲は関係ないと言いますか、この曲の歌詞を書いてる時にはアルバムのタイトルは別に考えてなかったですし。
あ、なるほどね。
そうなんですね、
はい、どんなアルバムになるっていうのもまでも考えてなかった。
それもね、僕らあんまりやっぱり曲単位でその曲がいかにどうしていくかっていうことを、
はい、
をいつもやってるので、
はい、
そのだからすごいベクトルが全然違う曲が結局集まってくることになるんですよね最終的に、
はいはいはい、
なのであんまりそのアルバム全体像っていうのを見てることはあんまりないですね。
なるほどね、
うん、
ただまあ、 あのドアホーの後にですね、天使ちゃんという曲があって、
はい、
でもトーキングブルースですからね、
はい、そうですね、
やっぱそういう何話とブルースっていう流れはあるのかなと思ったりもしましたけど、
なるほど。
これもあのいきなりこうセッションの途中から始まってるみたいな感じですね。
まあ、実際セッションで作ったんですが、セッションというよりはまあ割とテーマを決めてといいますか、あの方針を決めて作っていた感じですね、
うん
うん、
テーマと方針、
まずそのプロデューサーからアイディアとして、
はい、
そのたまには田中君ギターを持たずに、はい、トーキングブルーズみたいなのやってよって言われて、
はいはいはい、
であのこういうイメージなんだけどみたいなデモが、
はい、
来まして、まあ、結果的にそのデモとは全然違うものになったんですけど、違うものになってるんだ、なったんですけど、まあイメージは汲み取れたといいますか、
はい、
要するにその、イサオ氏の言葉を借りると、そのダフトパンクみたいなちょっとダンサブルな、はい、ディスコ調のものの上で、ディランがトーキングブルースしてるみたいなイメージなんだよって言われて、なんとなくそのそれぞれずれてはいたとしても、はい、イメージはなんとなくそういう共有の仕方でやってた感じですね。
あ、作曲がこの全員の、まあ、あのセッションのメンバー、まあ、プロデューサーの高野さんと金戸さんが入ってるっていうのもこういう作り方だったっていうことなんですか。
そうですね、あのたまにセッションで作るときは大体そういう表記にしてます。
はい、
グレープバインじゃなくて一人一人の名前を全部入れるようにしてますね。
はい、かなり変わってきたんですかこれは。
変わったというか、なんというか、もうちょっと読めなかったですね、どうなのか。
まあ本当にもうトライしたことのないジャンルで、
う
ん、もちろん日本にもこんなことしてる人は今あんまいないと思うんですけど、
はい、
あのまあ、楽しんで作ったんですけども、本当どうなるか、はい、どう転ぶのかなって思いながら自分でもやってましたね。うん、
全然ギター弾かないで、
うん、そう
ですね、ハモニカだけやるっていうの
も
ね、はい、
そういうのもあんまりそういう音像のものも今まで作ったことがなかったので、これはちょっと見ものだなと、ちょっと
これはどうなるん
だろう、どうするんだろうっていう感じはありましたけどね。
はあ、で出来上がったものは、
そうですね、非常に新しく自分たちの中で素晴らしい出来になりましたね、はい、あの、うん、ストリングスとかも入って、
最後ね、感想でバイオリン入ったりして
から、あれが入ってもすごいかっこいい点になりましたね。
でこういう曲のあのシャウトの仕方ってやっぱ他の曲のシャウトと違うんじゃないですか。
そうですね、あの、うん、
違うっていうのかな、
別に意識して変えてるつもりでもないんですけど、 あのそうですね、僕のその歌のスタイルとしてはやっぱり何かになりきるみたいなところが多分強いんだと思うんですよね。その似なかったとしても何かのイメージでやるみたいなところが、はい、とこが結果的にオリジナリティになってきたみたいなところがあるんだと思うんですけ ど、はい、だから多分曲によっていろんな歌い方をいろいろ試みてると思うんですけど、
はい、
この曲に関してもそのトーキングブルーズって考えてみりゃやったことないし、
はい、
でも、そういう音楽自体は好きで通ってはきているので、
はいはいは
い、例えば、まあ、ディランをはじめとしてそういうこう、はい、ウディ・ガスリーだとか、はい、そのルーリードだとか、はい、まあ、いろんなものをイメージしながらやったんですけど、
はい、
実際やってみたらミック・ジャガーだなと思いました
なるほど、ね、
結局ミックか俺はと思いました。
あ、うん、でも歌われてるのはその昭和と平成と令和っていう3つの時代を俯瞰してそれぞれの時代について歌ってるっていうスケールの大きい。
そうですね、
はい、
まあ、大きいといえば大きいです、はい、
でもまあ天使の歌が出てくる、まあ、ベルリンだから天使の歌かなとか。
そうですね、あのちょうどねその時にあの某あのあれで、あの何ですか、今時映画がいろいろ見れるものがいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでちょっと無料であのそのぐらい の、 そのベンダース作品とかも上がってきてて、あまたこれ最近タダで見れるんだと思って、それでちょっとヒントになったとこありましたけどね。
あ、なるほどね、
ええ、
でもそれがそういう昭和平成令和をこう俯瞰するキーワードになるっていうのが、
あ、そうですね、まあ、そ、まああくまでもそのパーソナルなヒストリーでありつつ、
はい、
そういう時代を過ごしてきた人の、
はい、
なんて言うんでしょう、アイコニックなものっていうのを、まあ、キーワードに入れつつっていうイメージはありましたね。
でタイトルにチャンをつけることでこう茶化しちゃってるみたいな。
そうです ね、
ね、
はい、
やっぱりチャンをつけないといけないっていう感じですかね。
昭和感ありますよね。
昭和感ありますよね。昭和感
ね。ですね。
で、そういう、まあ、遊び心っていうのも変ですけども、言葉をこう、まあ、面白がってるということで言うと、3曲目のドストエフはもう、
はい、
その、まあ、典型みたいなところ
そうですね。まあ、でもこれ、内容はかなりシリアスなと言いますか、
はいはいはいはい、
かなり社会的なことを歌ってるんで。
ですよね。ね、
で、まあ、そのなんて言うんでしょうね、タイトルに関してはそれをまあちょっと引きの方になんて言うんでしょうね、
はい、
そのなんだこのタイトルはっていう方に持ってった感じのイメージですかね。なんかこのそのなんて言うんですかね、社会的なことを書いててですね、
はい、
まあ、世の中滑ってるなと思った時に、まあ、ドストエフスキーもまあ非常に社会的な作品をたくさん残してますけれども、はいはいはい、これはドストエフがスキーをするのが、まあ、ちょうど滑りまくっていいかなと思うという、
はい、
こうガッチが自分の中にありまして
このタイトルはどう思われました？
そうですね、ダジャレかなみたいなまあでも過去にこんなに早口で歌ってる曲はなかったかもしれないですね、もしかしたら。
あ、
すごい音符が詰まってるという。
このドラム、これははい、どういう、 こう、まあ、形だったんでしょう。
これもうこうデモ、僕が作ったデモとは全く違う形になって、
あ、
その高野さんがこう違うデモで返してきたんですけど、
はい、
そのデモには、まあ、結構ドラムパターンもちゃんとしっかり割と打ち込んであって、
あ、
結構そこにあの意図を感じてたので、
はい、
割とその高野さんのデモに習うような感じで叩きましたね。
ああはは、うん、こういう、まあ、崩しているといいますか、変拍子というんでしょうか。
そうですね、ちょっとノリもちょっと変で、
うん、はい、
そうなんです。これふわりもすごい難しくて
でしょう、ね、
なかなか体に入らなかったですけどね。
ああはは、
演奏すごい難しかったですね。
ああ時間がかかったりしたんですか。
時間どうやったかな。
まあその体に入るまでの時間はかなりかかってましたね。
うん、
そうね、
と考えながら弾けるような曲じゃないので、
まあ、
体で、体が勝手に動くぐらいにならないとできないですね。まあ、最終的にできてたのかできてなかったのか怪しいところではあるんですけど
、まあ、またこれライブでやるとなると ね、
そうですね、ライブで、
うん、もう一回一から入れ直さなあかんので大変やなと思いながら、
うん、 あの感想、まあ、その西川さんのギターのそのこうちょっとエキセントリックな感じなんでしょうかね、はい、それはこうそういう、まあ、リズムが呼んでるんですか。
そう、僕的にはこれちょっと自分だけ違う拍子で弾きたいなっていうのがあったのであ
、
他の人が4つで弾いてるところを僕は3つで弾くみたいなのをテーマにしていろんなところでやってるので。
それ自分でそういうテーマにしたんですか。
なんとなくね、最初そのが浮かんだんですよ。だから他のパートも違う拍子のやつにしたいなと思って、そういうの入れたりとかして、さらにこう混沌とさせてるというか。
混沌としてますよね
多分他の人は演奏しにくいと思うんですよ、僕がそんなことしてるからね
でもなんか無秩序の秩序っていうか、混沌のこう整合性みたいなのもちゃんとあるっていうか、
でそのね、そうじゃなくなったところがスコンと明るく聞こえるのを狙ってるというか。
あ、
そういうのを考えながらやってましたね。
最後なんかコミカルな感じますもんね。
ああ、そうかもしれないですね、
は
い、
終わり方とか、
うん、パッと終わりますからね、うん
でこういう、まあ、社会性こう米騒動みたいなものもどっかにもう頭にあったんですか。
これ自分でも予言かと思ったんですけどね最近ね米高いですからね、はい、めちゃくちゃね、これ書いた時はまだそうでもなかったですけどね。
ああ、なるほどね、
ちょっとびっくりしましたね。
でも前作から割とこう早めに取り掛かってるんでしょ
う。そうですね、だから、早めに取り掛かると言いますか、もうこれ書いてた時はまだここまで今米の問題は出てなかったですね、は
い、うん、なるほどね。
ちょっといろいろ考えてみてほしいですねぜひこれ聞いて、
うん、で、ドストエフスキー、ドストエフの後にですね、これも全く曲調の違う忘れ物が、はい、ありました。これは亀井さんのメールですごく綺麗でしょう。これ
そうですね、割と得意というかこういうのをよく作りますね。
はい、でその時にストリングスみたいなものは頭にあったんですか。
いや、その時はなくてですね、これはその天使ちゃんでストリングス入れる、
はい、
ん、どっちやったっけな、確かその
どっちが先か分からんけども、イサオ氏がストリングスを入れたいって言ってたのが、
はい、
これと天使ちゃん、
うん、
っていうかどっちが先やったか、どっちかに入れたいと思ってて、うん、でせっかくやからもう一曲入れようってっていうことになって、この2、はい、その2曲に入ったんですね。
あ、なるほどね、
で高野さんの中で多分イメージがストリングスのイメージが あったと思います、
ね、うん、その時にまだこう忘れ物ってタイトルとかついてないんでしょう。
ないです。そうですね、だからこういう曲はやっぱりその、まあ、非常にスタンダードと言いますか、ストレートと言いますか、はい、まあ非常にドラマチックなと言いますかね、
はい、
そのいいメロディーのいい曲なんで、
はい、
いい歌詞を書かないとなと思いました
いい歌詞を書かないと、
はい、
こうまた一つ年を越したっていう、こう鐘の音が聞こえたような気がしたんですけど。
そうなんですよ、あれね、うん、そうなんですよ、最初僕夏っぽい歌詞書いてたんですね。
ああ
ほんならワンコーラス終わりで鐘の音入れたいって言い出して鐘の音入ったんですよで一気に僕の中でこう冬が来ましてだから一番夏で二番冬っていう設定にしたんです
あ、なるほど、ね、
それでそうなんです。そうなんですよ、
やっぱり、ね、まあ、クリスマスを意識してるっていうこともあるのかもしれないですが、
もうね、あれ鳴らされたらどうしても夏のままではいけないなと思ってしまって。
あ、
そうなんですよ、
ね、ジョヤの鐘、
ジョヤの鐘、まあ、ジョヤなのか、まあ、
クリスマスなのか、ね、
分かんないですけど、うん、
でも、こう、いわゆるソングオリエンテッドって言葉があるのかどうか分かんないですけど、
はいはい、
そういうその歌っていうことで言うとこの曲はやっぱり、まあ、際立ってるとこありますね。
そうですよね、やっぱりその、うん、歌っていうか歌物やってるバンドの、まあ、
はい、
真骨頂なのかなという気もしますけどね、こういうのね。
やっぱりグレープバインは歌物のバンドなんだって意識はお二人にもありになるんです。
まあそうだと思うんですよね、やっぱりメロディー中心に組んでることが多いので、
はい、
それをなんとかやってきたバンドなんじゃないかなと思いますけども。
はい、まあ、そういう中でこういういろんなそれぞれのミュージシャンとしての個性が発揮されて、
そうですね、それを中心にアレンジを組んでいくっていうのはあると思いますけど、
はい、
ですね、
でアルバムのまあ後半にですね、まあ、中盤か、 マイラブマイガイズっていう、これは唯一西川さんの曲が入ってますけど、
はい、まあ、プロデューサーの高野さんにちょっとニール・ヤング的なのを西川君が書いてくれないかって言われて、キーも指定されて、ちゃんとこの曲っていう指定があったんですよ。この曲、ニール・ヤングのこの曲みたいなのをお願いしますって言って
、ええ、
で、まあ、キーもあの異端調でお願いしますっていう、そういう細かく指定があって、じゃあちょっとトライしてみますっていう、なかなか珍しいあの成り立ちなんですけども、
ああそういう細かい指定でプロデューサーから曲が、
あのね、そのなぜそれが必要なのかちょっと分からなかったんですけども、そのライブでポーンとその異端調の曲ギターから始まるのが僕は聴きたいんだよっていうその人が言ってて、理由は分からないんですけど、
ああ
分かりましたって言って、そのまま一応意を組んで作ってみたんですけど、
それかなり意外なもんだったんですか、それともあ面白そうだなみたいな感じ、
あのね、難しいなって思いました。ですごくシンプルなものを作ってほしいと、
はい、
でキーも決まってて、
はい、
でもイメージも決まってて、
はい、
もうそれしかないじゃないですかみたいなそれ作るってどういうことですかみたいな感じだったんですけどで、まあ、でも一応なんとなく、もう自分の中でのニール・ヤング感で作ってみたんですけどね、
はい、あ、ギターもそういうイメージだったんですか。
あのね、そのイントロが重要なんですね、ライブで。ここでギターの異端調が始まるっていうのが聞きたかったみたいなんで、だからもうイントロもなんかそういうギターから始まるしかないんですよ、
ね、はいはいはい、
一人で、
はい、うん、はい、
それもオーダー通りなんです一応
すごいプロデューサーですね。
おそらくそれね、後から聞いた話なんですけど、はい、それその飲み屋で話したらしいんですね。
で
その飲み屋っていうのが、まあ、ツアー中の飲みだったみたいなんですよ、
はいはいはい、
でその飲んでる途中にそうやってこう西川さんとこ来て、
はい、
そういうこと、そういう話し合いが行われたらしいんですけど、
はい、
ってことは多分そのツアーなりそのライブをやってて、
はい、
あここでって思った瞬間がきっとあったんじゃないかなと思って、
うん、あここで聞きたいんだ、
ここでこういう A マイナー欲しいなみたいなとこがきっとあったんじゃないかなと思うんですよ、
ね、でも高野さんもステージでお弾きになってるわけでしょ。
そういうことです、う
ん、で、まあ、あの人も結構イギリスの音楽です好きな方なんで、ギターロックとかね、そういうのちょっとイメージしたんだと思うんですよ。例えばオアシスだったりとか、はい、ここでガーンってそういうのあったらかっこいいのになって思ったっていうことを、
はい、
朝の4時ぐらいに飲み屋でこう2人とももうぐでんぐでんでしたけどね。
ああよく覚えてましたね
よく覚えてましたね本当にね
でこの全体、まあ、他に田中さん一曲で他全部神谷さんでしょ、
はい、
でそういうそのバランスみたいなものっていうのは今回意識されてるんですか。
いや意識はしてないです。できた人が持ってくるシステムなので、
はい、
たまたまこういう配分に今回はなったという感じですね。
あ、はい、
う
ん、で今回はすごくその早い段階から亀井くんがたくさん作ってたっていうのがあって、
は
い、じゃあもう 曲足りてるやないかっていう話で、
あ
そうですね、
これでいいじゃないか十分じゃないか
っていうことで、はい、
なるほどね。
まあ、前作なんかは結構田中君が早い段階で曲をいっぱい作ってきてたので結構多かったりもしたんですけど、はい、本当できたもん順で手をつけていくって感じですね。
なるほどね、
うん、
忍者ポップシティっていうのはこれはどういうイメージだったんですか
これだけね、はい、去年の夏ぐらいに出してるんですね、
はい、はい、
なのでこの時はねまだ全然そのアルバムのこととか何にも考えてなくて
ですね。あ、考えてなかったんですか。
そう、単発でパッてなんか一曲出さないかってことで出したんですよ。
ははは
は、まあもちろんゆくゆくはそのゆくゆく作るであろうアルバムに入れるつもりはもちろんあるんですけど、
はいはいはい、
その段階ではまあ単発で一曲出したって感じでしたね。
あ、なるほどね。これもまああの、まあ、ドラムとベースの二人が、
うん、そうですね、そういう
してますが、はい、発揮されてますけど、
まあそのプロデューサーの指示で、はい、ドラムとベースと歌だけで最初は持っていこうと、
あ、
そのノリで序盤は作って、
はい、
で後から、はい、みんな入ってくるみたいな。
あの、そうなんですよ、意外とね、だからギターイントロにギター入ってないって珍しいんですよね僕らの。
ああ、確かに、うん、はい、この忍者ポップシティっていうこの、まあ、大江戸ポップみたいな感じは、
はいはい、
この大江戸感っていうのは、まあ、田中さんこう必ずお入れになってるみたいなところあるでしょ。
あ、まあ、江戸好きの趣味は出てるんですけど、
はい、
この曲に関してはでもそのどっちかっていうともっと国際式 の、はいはいはい、その VR 空間というかゲームっぽい感じといいますか、はいはい、そういうイメージでしたね。だから忍者もその、はい、いわゆる黒装束の忍者というよりは、はいはい、もっとなんて言うんでしょうね、ビビッドな色のといいますか、はいはいはい、そういうイメージ、
原色な、
はい、そういうイメージでしたね。
なるほど、アニメっぽいんでしょうかね。
そうですね、だからその現代をまあ皮肉った歌詞なんですけど、
はい、
わざとそういう古風な言葉を使って現代のその仮想空間みたいなものを書こうかなと思いましたね、
はいはい、そういう時代を飛び越えたりですね、まあ、国を飛び越えたりっていう意味ではこの忍者ポップシティカラビンカ晴れの日っていうのはやっぱつながってる感じでしたけど、
あ、カラビンカに関してはそうですね、これは割と早い、も結構早くに撮ったんでしたっけね。そうでもないか、
自分は覚えてない覚えてない、うん、まあそうかもしれない、うん、比較的手をつけやすかったかもしれないですけど、う
ん、そんな気がするんですけど、まあロック、はい、ロックっぽい曲なんで、はい、割と得意な方向ではあるんですけど、はいはいはい、でまあちょっと細形な部分もあるんで、ね、はいはい、まあちょっと異国情緒があってもいいんじゃないかなというようなことで、
はい、
まあ、こういうタイトルというかこういうテーマにしたんですけど、
カラビンカっていうことも、もうこれも知らなくて調べたら、あのカリオビン、カリオ、
カリオビンガという、
カリオビンガっていう言葉があって、
極楽鳥なんですけど、
上半身が人間で下半身が鳥だとかっていう、
そうなんですよね。あのとても美しい声で鳴くとされている愚明鳥という鳥なんですけど、
は
い、それをまあだからまあメタファーとしてといいますか、
はい、
なんて言うんでしょう、こう、うん、もうやろうぜっていう、こうお前も持ってるからやろうぜっていう曲にしたいなと思いまして。
あ、このその鳥のことはご存知だったんですか。
そうですね、鳥のことはカリオビンガという言葉はとある本なり文献なりで知ってたので、
あ、
いつか使いたいなと思ってたんですよね。
とある文献がいっぱいあるんでしょうからね。
そうですね
さっき の、 あの忍者ポップシティがこうカラフルな原色、これもでもカラビンカもそういう意味ではカラフルな、
そうですね、そう考えると確かに、あのちょっとお国は違えど時代は違えど、
はい、
そうですね、確かに
闇バイトも入ってるわけですもんね。
そうですね、ちょっとこれも社会性の強い歌詞になってますけど、
これはでもまあ書いていくうちにこうなってるっていう、
そうですね、
連想ゲーム風に、
まあいつも歌詞を書く際は連想ゲーム的な脳の思考で書くことが多いですけどね、
はあ、
うん、まあそういう感じですかね、やっぱりね、うん、
ああ、連想ゲームで晴れの日の、これもあのちょっとインドっぽい感じがしたんですよ、
スタールがね。そうですね、はいはい、うん、僕はあのポール・ヤング大好きで、
おう、
ポール・ヤングがしたかっただけなんですけどであのエレクトリック・スタールっていう楽器を使ってるんですけど、
あ、
それ僕持ってなくて、
ああ、
でちょっとあの誰かに借りてくださいって言ったら、プロデューサーの人が、
ええ、
藤井健二さんに、
はいはい、
ええ、借りてくれて、で持ってきてもらったんですよね、
エレクトリックシタール、
はい、で、ああ、これ14年ぶりに開けるんだよねっておっしゃってたらしいんですよ。まあ、そんな滅多に使わない楽器なんですね、みんな。
ああ、
でそれ14年前に開けたのは僕がその時借りた時らしいんですよ
2回目なんですよ
僕しか使ってないじゃないですかってい
う、いわゆるあのシタールとは違うんですか。
そうですね、ちょっと違う、もっと弾きやすくギターのチューニングになってて、
別名ギターシタールと呼ばれてて、ギターなんですけど、ここにあのシタールのように共鳴弦がこうついてて、でそのギターの音もちょっとミュート気味になるようになっててですね、だからすごくそのシタールっぽい音になるっていうやつなんですよ。
なるほどね。でもカラビンカのこのサイケ風っていうのは、これは別に、まあ、当時はこの時にはそういうサイケ風みたいなイメージにしたかった。
まあ、あの途中ねちょっとサイケデリックにしたいなとは、まあ、得意ではあるんですけど、そういうの、
はい、
晴れの日のシタールは、まあ、サイケというよりは僕の中ですごくポップなビートルズ的というか、は
い、ジョージ・ハリスンっぽいっていうか、ね、うん、
マナー的な感じで、ではまあやりたかったのはポール・ヤングなんですけど
なるほどね、はい、まあでもそういう好みというのがいろいろこうあるというのがですね、やっぱり曲の随所にまあ、にじみ出ますもんね。
だといいですね、はい、
で、アルバムの後半にですね、猫アンドン、 これは和風でしたが、
あ、はい
はい、
でもね、曲が別にっていうは、まあでも曲もね、僕はちょっともしかしたらやってる時から和を感じてたかな。
ああ
そうね、
うん
うんうん、さっきのあの晴れの日の中にですね、道が出てくるでしょ、
はいはい、
晴れの日の中の道っていうのはあれはどういうイメージだったんですか。
この道も、ここに出てくる道も、
はい、
まあ後から出てくるその追憶のビークに出てくる道も、
はいはい、
まあおそらく似たような道だと思うんですけど、
はい、
ただまあその設定が違うんで、
はいはいはい、
で登場人物も違うんで、
はいはい、
この晴れの日の主人公の道は、
はい、
ビークの人の道とはまた違いますが、
はい、
意味合いとしては同じようなもんだと思います。
まあ、ある種の人生の道みたいなものもある
んですかね。そうですね。
天気がいろいろあってって、
そうそうですね。そういうイメージです。
で、この、まあ、最後の晴れの日と猫アントンと追憶のビークにそれぞれ道が出てくるわけですけど。
そうですね。猫アントンの道に関して言うと、まあ、非常にそのなんて言うんでしょうね、厳しい道ですよね、これは。
はい、迷い真っ暗闇の街道ですもんね。
ね、迷い道、まあ、これも一つの人生の道と言ってもいいと思うんですけど、
は
い、まあ猫はまああくまでもメタファーではあるんですが、
ああ、はいはい、
まあ何かこう人生生きてて、まあ、そういう真っ暗闇の街道に迷い込むこともあるかなという時に、
はい、
何か明かりが見えたり、
はい、
どこかで祭り囃子が聞こえたりっていう、
はいはい、
ちょっとまあファンタジックな内容にしてますけど、はいはい、
和風なファンタジックな、
そうですね、
これ途中でこう、まあ、テンポが変わって駆け足になったりするでしょう、
はい、
うん、
これはどこでこうなったんですか。
これは僕のデモがそういう仕様になっててというか、そういうアイデアがあって、もともと
あそういうアイデアがあったんだ。あ
と、そうですね、ベースフレーズがずっと同じなんですけど、
はい、
ベースフレーズは同じなのにこう場面が変わってちょっとラテンっぽくなる、
はい、
っていうことをちょっとしたくて
、
はい、それが生かされてますね。
そういうことをしたいっていうのは何かこう、まあ、背景というかあったんですか。
なんかその聞いてた曲でそういうのがあって面白いなと思って。
ああ、そういう曲があったんですか。
はい、
うん、でもまさかこういう歌になるとはっていうこと
も、そうですね、
あるんでしょうけど、
はい、まあそこがまあ面白いとこでもありますけどね。
そうですね。で、いやだから確かに録音してる時は、
はい、
ここはラテンっぽくみたいな感じで、でまあパーカッション入れたりとか、
はいはいはい、
してたんですけど、
馬のひづめみたいなパーカッション、
そうですね、あのポリリズムでいろいろ、まあちょっとそのアフロビートとかも意識して、要するにそこ異国情緒と思ってやってたんですけど、
はい、
いざそのトラオッケーができて歌詞書いてる時に、
はいは
い、どうしてももう祭り囃子にしか聞こえなくなってきてですね、僕の中で。
なるほど ね、
でよりだから和に寄ってしまったと言いますか。
あ、
そうですね、内容がメロもね、 A メロのメロディーとかもねすごく和を感じるんですね、僕は、
はい、
なのでその流れであの展開に行くと、
はい、
ものすごく祭り囃子に聞こえてしまってですね、
あ、
まあ、じゃあこれは和で行こうと思いまして、
はい、
そういう歌詞になりました。
でこういう、まああのまあ、真っ暗闇の街道が浮かんできた。
そうですね、はい、
あの現世うつしみを、
はい、
のその隠れ里っていう、
はい、
これはイメージあるんですか。
そうですね、これもまただからあの僕のあくまでも脳内イメージなんですけど、
はい、
まあ、非常にファンタジックなというか、例えばそうやな、分かりやすく言うと千と千尋だとか、
はいはいはい、
千と千尋の神隠しだとか、
はいはい、
ああいうこうなんて言うんでしょうね、こう別世界に、
はい、
行くイメージなんですよね、あの祭り囃子を聞いて。
これ聞いててあのやっぱりジブリ の、 あの平成たぬき合戦、
あ、それそういう感じでもいいです、うん、それでもいいですね、
あれをね思い浮かべたりしたんですよ、うん、
それもいい正解だと思います、はい、そうですね。もっと僕はあの趣味的にはもっと古い時代といいますか、
ええ、
あのもっともっとあの何でしょう、石燕のあのあやかし画とかのそっちの世界なんですけど、僕のイメージではね、
石燕のあやかし画
とか、あの何でしょう、あの国吉、歌川国吉とかの、
あ
の猫の 浮世絵とか あっちのイメージなんですけどね、僕は。
そういうのもそういう、まあ、あの文献の中で終わりになるっていう。
そうですね。はい。
で、アルバム最後のですね、追憶のビュイックですよ。
はい。
はい。これタイトルでもパッて思われる方はいらっしゃるでしょうしね。
そうですね。まあ、うん、ディランにビュイック、
はい、
っていうタイトル、ビュイックがつくタイトルの曲もありますし、はい、そういうイメージはまあ確かにありました。ディランはまあ昔から好きで聴いてはいるんですけど、
はい、
まあ、この曲に関してはその、まあ、ディラン云々というよりはまあそういうこうロードムービー的なといいますか、ね、
はい、
そういうイメージですね。やっぱりその
フリーウェイ、ハイウェイと言わずにフリーウェイっていうふうに言うっていうのも、
そうですね。だからこれに関して言うと逆に全く和ではなく、あっちのイメージですね、
はいはい、
日本にフリーウェイってないですもんね。
ないですもんね、はい、
そうなんですね。
でそういうまあ、これもまあこの道ですけども、これ書いた時にはやっぱり、まあ、そういう道ってイメージがあって書いてるんですもんね。
そうですね、はい、そうですね。もうこれは曲を書いてる時からそういうイメージがありましたね、
はい、
ロードムービー的なイメージが、
はい
はい、
そういうロードムービー的なこう広がり方、
うん、
開放感っていうのはグレープバインの中に
結構好きなんだと思うんですよ。そのフリーホイールな、こう力まずに走ってる感じ、
はいはいはい、
でエンディングテーマ的な、
はい、
そういう世界観が多分すごく好きなんだと思いますね、
はい、
うん、映画的な感じというか。
それは初期の頃ってそういうイメージ強くなかったですか。
どうだろう、どう
それは関係ないですかね。
でも割とね、どの作品にもちょいちょいこういうのがあるんじゃないかなと思いますね、思い返せば。
あとその昔プロデュースしてもらってた長田進さんっていう方は、なんかそういう方なんですよね、
はい、
うん、すごく自然体で、
はい、
その影響もすごく大きいと思います。
そういう日本のこう、まあ、ミュージシャンの中でこういう自分たちの、
うん、
ある種の居場所を変え、まあ、この歌の歌詞を借りればグレープバインが帰りつくべき場所っていうのはどこなんでしょうね。
場所、まあでも基本的にロックバンドって真似事から始まってるので、やっぱり子どもの頃に憧れてたものになるのが行くべき場所だとは思いますけどね。
子どもの頃に憧れてた場所ね、
はい、もう初期衝動のような、
はい、
うん、ああいうのが大事だと思いますね、
はい、それはでも、まあ、三人三様でもあるわけ
でしょ。そうですね、うん、中にはレッド・ゼッペリンになりたい人もいるかもしれないですしボブ・ディランになりたい人もいるかもしれないです。その今すり合わせてはないんですけども、
はい、
それを目指していけばいいと思いますね。
まあそういう意味ではあの道から遠く離れた人の方が多いんでしょうし、まあ大人になっていくってはどんどん離れていくってことでもあるんでしょうけど、
そうですね、そういう意味もありますし、まああとまあこれだけ続けてこれたので、
はい、
かなり続けてこれたし、まあこれからも続けていくつもりなので、
はい、
まあ、そういう、まあ、矜持といいますかね、自負といいますか、
はい、
まあ来れるもんなら来てみやがれぐらいのつもりでこのアルバムタイトルをつけましたけどね、
はいはいはい、来れるもんなら来てみやがれ
ぐらいの感じで、はい、
それはまあ、みんなが進んでる道とは違うかもしれないけれども、
そうですね、
こっちの道に来れるなら来てみろよみたいな、
そうですね、これで俺ら30年やってんだっていう、こう、はい、そういう矜持をちょっとこのタイトルに表してみたつもりではあります。
なるほどね。このダッシュボードの写真っていうのはどんな写真なんでしょうね。
これもだからおそらく聞く人によっていろんな写真があると思うんですよ。そのつもりで、まあ、限定せずにこう書いてます。
なるほどね、
はい、
あなたにとっての道というのは何でしょうという。
そうですね、
はい、でツアーが始まりますが、
はい、
どんなツアーになるかということで。
そうですね、今回久しぶりにまた長いツアーなんで、
はい、
楽しみですけど、ツアー好きバンドなんで、
はい、
まあ毎度そうなんですけど、アルバムの曲ね、どうやライブではどうやるんだっていうような曲もいっぱいあるんで、その辺もまたちょっとこれから頑張っていかなあかんなって感じですね。はい、
わかりました、この道を進んでってください、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。